聖書の朗読を三宅長老にしていただきます。聖書を開きください。新約聖書エペソ人への手紙3章1節から13節、新約聖書375ページです。
聖書をお読みします。エペソ人への手紙3章1節から13節。こういうわけで、あなた方は異邦人のためにキリストイエスの囚人となった私パウロが言います。あなた方のためにと、私がいただいた神の恵みによる私の務めについて、あなた方はすでに聞いたことでしょう。先に簡単に書いた通り、この奥義は啓示によって私に知らされたのです。それを読めば、私がキリストの奥義をどう理解しているかがよくわかるはずです。この奥義は、今は御霊によってキリストの聖なる使徒たちと預言者たちに啓示されていますが、前の時代には今と同じようには人々に知らされていませんでした。その奥義とは、福音によりキリストイエスにあって、異邦人もまた共同の相続者となり、共に一つの体連なり、共に約束に預かるものとなるということです。私は神の力の働きにより、自分に与えられた神の恵みの賜物によって、この福音に仕えるものとされました。すべての生徒たちのうちで一番小さな私に、この恵みが与えられたのは、私がキリストの計り難い富を異邦人に述べ伝え、また万物を創造した神のうちに、よよ隠されていた奥義の実現が何であるかを明らかにするためです。これは今、天にある支配と権威とに対して、教会を通して神の豊かな知恵が示されるためであって、私たちの主、キリストイエスにおいて成し遂げられた神の永遠の計画によることです。私たちはこのキリストにあり、キリストを信じる信仰によって大胆に確信を持って神に近づくことができるのです。ですから、私があなた方のために受けている苦難の上に落胆することのないようにお願いします。私の受けている苦しみはそのままあなた方の光栄なのです。聖書は以上です。
ただいまから新約聖書エペソ人への手紙3章1節から13節を通して、神の恵みと題して西村牧師に説教していただきます。
おはようございます。今日はこのエペソ人への手紙というですね、パウロの書簡を開いていますけれども、今読みました3章の1節にですね、こういうわけであなた方異邦人のためにキリストイエスの囚人となった私パウロが言います、こう書いてあるようにですね、パウロはローマで捕らえられていたわけです。で、2年以上にわたって万兵に監視されながら、それでも自分で借りた家に住むことも許されていたようです。使徒の働きによりますと。そしてですね、その中でおそらくこの手紙は書かれたのではないかと考えてよいと思います。で、パウロは、このエルサレムからですね、ローマ皇帝の裁判を受けるためにローマに連れてこられたわけですけれども、それはやはりこう、ローマに対してパウロがやっていることは良くない教えをしているんだという、そういう訴えがあったので、そうではないということを、まあ、弁明するためにパウロはローマに来たわけです。だから、そういった意味でですね、キリストイエスの囚人、イエス様のことをお話しするために私は囚人になったのだというふうに言っているわけです。で、その自分が伝えている素晴らしい教え、どこが素晴らしいかというか、まあ、どこが一番こう、ユダヤ人の人たちから、嫌がられるというか、攻撃をされたのか、そのことをですね、奥義という言葉で表すわけです。この三節にですね、この奥義は啓示によって私に知らされた。 それから4節では、私がキリストの奥義をどう理解しているかがよくわかる。5節も、この奥義は今は御霊によってと。6節でも、その奥義とは福音により。奥義という言葉が何度もこう繰り返されているわけですね。で、一体この奥義とは何か。それは6節にですね、実は福音により、キリストイエスにあって、異邦人もまた共同の相続者となり、共に一つの体に連なり、共に約束に預かるものとなるということです。つまり、ここでですね、異邦人もまた共同の相続者となる。これが奥義なんです。と言ってもですね、私たちはあまりピンとこない。何それ、それが奥義なのと。奥義ってなんか一番重要なことですよね。でもですね、ユダヤ人の人たちにとっては、これは天地がひっくり返るぐらい大変な問題だったんです。異邦人で外国人、ユダヤ人以外の外国人が、共同の相続者、つまり神様の国に入ることができる、まあ天国に入ることができるなんていうことは、絶対にあってはいけないことだ。これがユダヤ人の人たちの考え方です。それをパウロは、いやいや、イエス・キリストにあっては、外国人もユダヤ人もみんな共同の相続者なんだ。そういうふうに言ったわけです。これがですね、ユダヤ人の人たちの反感を買ったわけです。私たちは奥義と言ったらパッと思いつくのは、イエス様が私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださった。そのことを信じれば私たちは天国に行けるんだ。これが一番大切なことだと思うわけです。別にそれはですね、それほど大きな問題じゃないんです。問題は、ユダヤ人以外の人も信じたら、その救いに預かれるというところが、ユダヤ人には気に食わなかったわけです。ユダヤ人の人だったら別にそれで天国に行けたらそれでいいんです。でも、ユダヤ人以外の人ができるようになる。だとしたらキリスト教はけしからん宗教だということになるわけです。これはユダヤ人の人たちにとってものすごくこだわりのある大問題だったわけですね。ですから、そのことはパウロもよくわかったんです。っていうか、パウロ自身が全くこう、そのことのために生きてきた人だったわけですね。ユダヤ人だけが天国に行けると信じて疑わなかったのは、パウロ自身もそうだったわけです。だから、パウロもよくわかっているわけです、そのことが。でもそれが壊されるような出来事が起こる。これがイエス様の十字架を信じていくときに起こることなんだ。ユダヤ人の人たちはそのことでイエス様だけでなくてパウロさえも、後にパウロも殺されそうになるわけなんですけども、クリスチャンの人たちを迫害するようになっていくのはその問題でした。ユダヤ人の人たちは外国人と一緒に食事することだってありえない。そういう人たちに向かってですね、共に一つの体になるとか、共に一つの約束に預かるなんて、もう聞いただけでゾッとするわけです。で、二章の、今三章ですけど、二章の、11節では、こうありますね。ですから思い出してください。あなた方は以前は肉において異邦人でした。ユダヤ人ではなかったということです。すなわち肉において人の手による、いわゆる割礼を持つ人たちからは、ユダヤ人からはですね、無割礼の人々と呼ばれるものであって、その頃のあなた方はキリストから離れ、イスラエルの国から除外され、つまりユダヤ人以外の人たちは、約束の国とか神の国から除外されるわけです。ダメだよ。約束の契約については他国人であり、約束の契約、天国に行ける約束もありません。そういう意味では、 あなたたちはこの世にあっては神様から救われるという望みもなく、希望もない人たちだったということです。ところが、13節、以前は遠く離れていたあなた方も、今ではキリストイエスの中にあることにより、つまりイエスキリストを信じたことにより、キリストの血によって近いものとなりました。キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ち壊し、ご自分の肉において敵意を廃棄された方です。敵意とは、様々な規定から成り立っている戒めの律法なのです。このことは二つのものをご自身において新しい一人の人に作り上げて平和を実現するためであり、また両者を一つの体として十字架によって神と和解させるためなのです。敵意は十字架によって葬り去られました。敵意というのは、戒めによって成り立っているという、ユダヤ教の人たちのものの考え方、ね。外国人は神様からの約束には入れないぞと、これがユダヤ教に書いてあるわけです。そういうことによって、外国人は出てけと。そう、出てけというか、外国人は神様の国からは入れないって考えている。そういう敵意は、イエス様を信じたら壊される。ということですね。隔ての壁というものは壊されたんだ。それは十字架によって葬り去られた。パウロ自身が先ほど言ったように、この敵意に燃えてクリスチャンを迫害してきた人です。使徒の働きの九章だけでなくて、その前にはステパノというクリスチャンをみんなが石を投げて殺しました。その時にパウロも、その時サウロという名前でしたけれども、みんなが服を投げるのに昔の人はですね、布をくるくると巻いたようなやつで、あんまり投げるのがうまく邪魔になるわけなんで、その上着をサウロの足元に置いといたわけです。じゃあサウロはそれを自分でちゃんと片付けてあげたわけですね。そしてみんなに行ってらっしゃいって、よーし、じゃあ石投げてあいつぶっ殺してやるって言って、それで行ったのをサウロは行ってらっしゃいってやったわけです。そういうことをしただけでなくて、サウロはその後に今度はエルサレム中の家を回って、クリスチャンがいたら捕まえては牢屋に入れたわけです。さらに外国に逃げていったクリスチャンも追っかけようということで、彼はわざわざシリアの方までずーっと北上していってクリスチャンを捕まえに行ったわけです。そのぐらい彼はユダヤ人クリスの中でも最も敵意に燃えた人だったわけですね。ところが9章であるように、パーッとものすごい光が彼を照らして倒れると、そこでサウロ、サウロ、お前何やってるんだ、あなた誰ですか、お前が迫害しているイエスだと。そこで彼は自分がやってたことが間違いだということに気がついて、そしてあなたはこれから目が少ししばらく見えなくなるぞとイエス様に言われて、そして起き上がった後、彼は弟子たちに手を引っ張られて歩いていくわけです。自分は今までもうクリスチャンを迫害して、イエスの救いは間違っていると考えてたけども、それは自分こそが間違ってたのではないかと彼は気づき始めていくわけです。そこへですね、アナニアというクリスチャンの弟子のところに天使が現れて、あなたはこれからサウロのところに行って手を置いてお祈りしてあげなさい。とんでもない話です。サウロは私たちを捕まえに来たんでしょう、どうして行けますか。いやいや、彼はこれからクリスチャンとなり、イエス様は私のことを全世界に伝えるために私が選んだ人間だと。もうアナニアはもう怖かったですけども、清水の舞台から飛び降りるつもりでサウロがいると言われているところへ行きました。そしてそこにいたサウロを見て、彼は言うんです。手を置いて、兄弟サウロ、私を使わした主があなたの目を見えるように命じておられると。その瞬間にサウロの目からバラバラバラっとこう、何かがこう落ちたわけです。目から鱗のようなものが落ちたと言われる、あの言葉の語源になるわけですね。そしてパウロはそこから、元気づけられて、そして イエス様のことを今度は伝える人に変わっていくわけです。新約聖書の物語の中でも最も劇的な物語の一つです。キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ち壊すという、この言葉は、あの時に、パウロが目を開いた時に見えたアナニア、そして彼に連れて行かれた自分が捕まえて牢屋に引っ張ろうとしていた人たちが、今度は自分の兄弟となったという、あの劇的な出会い、それを思い浮かべている。これがキリストがイエス様が与えてくれた敵意を、隔ての壁を廃棄され、打ち壊されたことだ。パウロにとって考えもしなかった展開。そしてあの時に、彼こそが私の選びの器だと言われたように、今日の三章で、エペソ人の手紙の三章で、二節に、あなた方のためにと私がいただいた神の恵みによる私の務めとは。確かに私なんてそんなことができるはずがないような人間にもかかわらず、この務めをもらってるんだ。でも自分はそんな恵みというのは、全く自分にはそんな資格がないのに、その資格をただでもらってるということです。パウロも、自分がそんな風にイエス様のことを伝えていくなんて資格なんて全然ない。今までたくさんの人たちを苦しめて、その家族の人たちも心痛めてきた。もう私はその人たちに謝っても謝りきれないものが山のようにある。だから三章の八節の中で、すべての生徒たちのうちで一番小さな私と言ったんです。こんなに教会を憎んできたものが、今こんな風にして、あなたたちに手紙を書いてる。人生が大きく変えられた。そして今まで憎んでいた人たちと今度は新しい仲間となった。そして自分が何のために生きていけ、いったらいいのかということが分かるようになった。これが自分の生きがいであり、そしてこれが本当に救いというものの、たった一つの救いの道だということが分かった。これはただで私に与えられた恵みだってパウロは言うわけです。教会というのはここもそうですけれども、キリストが、イエス・キリストがいなければ決して一緒に生きることのない出会いです。それがこの教会の中での出会いだと思います。イエス様の救いを信じたことで、一緒に何かをしようなんて今までは思いもしなかったような人たちがここに集って隣にいる。想像を超えた平和を私たちは与えられるようになるんです。ルカの福音書の19章に出てくるザーカイという人もそんな人だったと思うんです。主税人ザーカイといってみんなから嫌われていた。でもそうやって嫌われて迷惑をかけてた人たちと今や教会で一緒に働く人になったんじゃないかと思うんです。みんなから主税人ザーカイとあだ名で呼ばれていたんじゃないか。そしてザーカイも自分の証をする、いろんなところで自分はどんなにみんなに嫌われるようなことをしたか。そしてイエス様が、私が呼んだんじゃないのにイエス様の方から来てくださって、ザーカイ、今日はお前のところに泊まることにしてあるよって、イエス様から尋ねてくださった。そして人の子は、私は失われた人を探して救うために来たのです、探して救うために来たのですと言って、私はイエス様に捕まえてもらった。そして今の私があるんだと、ザーカイが喜んで証しをするのが、あのルカの福音書に収められていくんだと思うんです。恵みを、ザーカイが与えられた恵みを彼は語ったんです。 ルカの福音書の19章はちょっと開きませんでしたけれども、ヨハネの福音書の3章を開きたいと思うんです。エペソ人の手紙、後でもう一回引きますけれども、ヨハネの福音書の3章。ここにも一人のキリスト者が登場すると思うんです。その名前はニコデモという人です。三章の一節は、さてパリサイ人の中にニコデモという人がいた、ユダヤ人の指導者であったとこう書いてあります。パリサイ人というのは、パウロもパリサイ人です。最もユダヤ教の中でも厳格に、旧約聖書だけでなくてタルムドというものをはじめとするユダヤ教の教えを一生懸命信じて、もうその言われていることは全部やらないといけないって本気で考えていた人です。もうユダヤ教の中でも最もこう右翼的な場所にいるような人たちです。で、この人たちが最もイエス様を激しく憎みました。イエス様の言っていることに対して最も激しく憎んだんです。その影響をパウロも受けていました、かつては。でも、その中にいて、当時、これ彼はですね、最高議会の、メンバーの一人でもありましたけれども、この大変尊敬されていた指導者のニコデモは、イエス様に対して興味を持っていたんです。で、彼はイエス様を訪ねたというのがこの話です。この人が夜、イエスの元に来ていった。つまり、真夜中真っ暗なところでこっそりとやってきたわけです。先生、私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければ、あなたがなさるような印は、このような印は誰も行うことができません。こんなことパリサイ人の他の仲間に知れたら大変なことになります。あなたは神様のもとから来られた、つまり神様のことを正しく伝えている人だ。そうでなければあなたが行うような印は、つまりいろんな奇跡が行われたわけです。病気を治したり。で、そんなことはできるはずがありません。パリサイ派の他の人たちは、あいつは魔術師だとか、いろんなこと言ってたわけです。悪霊使いだとか、いろんなこと言ってたわけです。でも、ニコデモはそうではないって言ってた、思ったんです。心の中で。でも仲間には、そのことは言えなかったわけですね。そうするとイエス様が3節で、誠に誠にあなたに告げます。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。ニコデモは言った。人は老年になってどのようにして生まれることができるのですか？もう一度母の胎に入って生まれることができましょうか？イエスは答えられた。誠に誠にあなたに告げます。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません。なんか私たちにとっては何だかよくわからないような問答かもしれませんけれども、しかしイエス様は、その人が本当に一番聞きたかったことに対してお話をするんです。心がちゃんと分かってますから。本当にニコデモが一番聞きたかったことは何か、もうニコデモの全生涯をイエス様は知っていますので、そこで一番最初にズバッと言ったんです。新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。そうするとびっくりするわけです、ニコデモは。新しく生まれるって、私はこんなにもう老年になっているのに、そんなことできますか？そうするとイエス様は、五節で、誠に誠にあなたに告げます。人は水と御霊によって生まれなければ、神の国に入ることはできません。これは後に、信仰によってという意味なんです。信じることによって、人は新しく生まれ変わる。信じることによって、人は神様から、神様の働きで、新しく生まれ変わらされるんだという意味なんです。ニコデモはおそらくその言葉の意味をだんだんこう理解していくようになると思うんですけども、このニコデモとイエス様の問答はなんとなくこの三章はどこで終わりかわからないようにわざと書いてあります。どこまでがニコデモに対する答えなのか、どこからがヨハネの言葉なのか、イエス様の言葉なのかがよくわからないような書き方をしています。でも、このニコデモがこのことを で、大きく人生を変えたことは確実です。ヨハネの福音書の、19章ですけれども、後ろの方でもう一度彼が出てくるんです。19章の、39節のところ、222ページですけれども、イエス様が十字架にかかって、そして、その墓に葬られるときにですね、アリマタヤのヨセフも、大きな、自分のお墓を提供するんですけれども、39節でこういうふうに、前に夜イエスのところに来たニコデモも、もつ薬とアロエを混ぜ合わせたものをおよそ30キログラムばかり持ってやってきたって書いてあるんです。30キロって大変な分量ですよね。30キロってのは、もつ薬とアロエを混ぜたもの30キロしたら、ものすごい、高いものだと思います。そして、ここでヨハネは、前に夜イエスのところに来たと、わざわざ言ってるということは、ニコデモが、この夜に来たことによって、彼の人生を大きく変えたことを指してるんです。新しく生まれるということをイエス様から言われて、そしてそのことを求め続け、そしてイエス様の埋葬と復活に彼は立ち会う人の一人になっていくはずなんです。そしておそらくニコデモも教会のメンバーになったんだと思います。かつてユダヤ人指導者といえば、それだけでイエス様を憎むほどの敵意を燃えた人たちを表す、その指導者であった彼が、人々から罪人と呼ばれたりする人たちや、異邦人と呼ばれている人たちと共に、教会でその人生の最晩年を送る。ニコデモもおそらく語るんです。私がこのような晩年を送ることができるようになったのは、ユダヤ教の勉強したからではない。イエス様をが私に与えてくださった恵みなのだ。神様が私の人生に呼びかけてくださった恵みなのだ。あの三章の十六節の言葉は、このニコデモとの対話の中に含まれているんです。三章の十六節。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。どのようにしてこの言葉が生まれたかわかりません。でも、ここに出てくるということは、この言葉がニコデモに大変深い関係のある言葉だということです。一つの想像ですけれども、ニコデモがその証の中で語った言葉かもしれない。もしかするとそれは教会の中で愛されてきた一つの言葉だったとしても、ニコデモも自分の証をするときにこの言葉を付け加えてたのではないかという気もします。私のために、この老年を迎える私に、神は実にイエス様を私に与えるほど私を愛してくださった。そして、このイエス様を信じる、水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることができないと言われたように、その私、イエス様を信じることによって、一人として滅びることなく永遠の命を持つために、そのように私も招かれたのだ。私もこの恵みの中に招かれたのだと。私もこのキリストとの平和の中に生きるようになった。私たちも考えてみれば、いろんな隔ての壁を持っていると思います。人との間に、友達との間に、教会の中で、 家族の中で、さまざまな隔ての壁、それによって私たちは孤立していったり、うまくいかなくなっていくわけです。その隔ての壁を打ち壊してくださるイエス様は、私たちのために来てくださり、そして私たちが本当にそこに平和が与えられていくように、私たちを招いてくださる。私たちの人生の中に、そういう人生が起こるように、私たちはこの場所に座っていること自身が恵みなんです。そしてその恵みによって、私たちはさらにもっと敵意を廃棄し、隔ての壁が打ち壊されて、平和を作るものとして、平和を作るものは幸いですと言われた、その平和を作るものとなるように、イエス様から新たに送り出されていく人に変えられていく。あのパウロが選ばれて、そして使わされていったように、私たちも平和を作るものとして送り出されていく。そういう中に私たちは招かれていると思います。お祈りいたします。主なる神様、私たちは、キリストこそ私たちの平和でありと言われるように、私たちも今まで想像もしなかった平和、想像もしなかったその仲間と共に生きるようになりました。それが私たちのこの教会に集う、共に兄弟姉妹として出会う、共にこの時も一緒に礼拝を捧げる仲間であります。どうぞ私たちがこの世界にますますあなたの平和を作り出すものとして使わされ、そこにまたその平和を作り出し、ここにまた新しい仲間と共に礼拝を捧げることができますように導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。アーメン。